さて今日の、カフェテラスお客様をお迎えしているのは、この1月からスタートしていきます愉快な第三の人生のすすめ、まあ、ちょっとタイトルにはいろんな意味も込みすぎているので、はいはい、先生からまた折に触れていろいろお話しいただきますが、はいはい、社会心理学ご専門の、港川短期大学前学長の大前守先生をお迎えして進めております。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。前半で、はい、第三の人生をいつから、はい、何歳ぐらいからという話をしましたが、
ね、はい、
これはねなかなか難しいことで、
はい、
年齢でいくのか、あるいは仕事を終えた時でいくのか、はい、どっちなのかということもありますし、はい、あるいはその両方を勘案して判断する人もあると思いますし、
はい、
中にはそのもう私も年を取ったなあということを感じるようになって、うん、はい、ああ、ぼつぼつ第三の人生に入ろうかなと思われる方もあるかも分かりませんしね。
そうですね。
まあ、しかし、デーケンさんもそうですし、日野原先生も年齢で、まあ、年齢を主として、この第三の人生というのを、うん、想定されているようですけど、最近はこの、例えば仕事でもピタッと辞めてしまうのではなしに、食卓で何年か続けるとか、
ね、はい、
しますのでなかなか難しいのは難しいですよ ね、
そうですね、
まあ、年齢が中心になるのかなと思いますよね、
はい、
でそのまずは第三の人生というそのアルフォンス・デーケンさんの本ですけどね、
はい、
この本には前半でも言いましたようにあなたも老人になるという副題がついてるんですよ ね、
はい、
ですから愉快な第三の人生というよりもデーケンさんは充実した人生をというような意味を込められているんではないかと思いますね、はい、だからあなたも老人になるというサブタイトルがついてるということは、うん、そのことも受け入れながら
はい、
充実した人生を迎えようというようなね、そういう意味で書かれている、まあ、内容からしますとそうですわ、
はい、
でこの本をお書きになったデーケンさんというのをちょっと紹介してみますとね、
はい、
1932年ドイツ生まれの方ですよね、
はい、
昭和で言いますと昭和7年7年
ですね。あ、そうなんですね。はい、
だから年齢的には87歳か8歳ぐらいの今現在は ね、
そうですね、
方ですよね、
はい、
でミュンヘン大学はドイツのミュンヘン大学を卒業されましてアメリカのニューヨークにあるフォーダム大学というところで、はい、その発哲学博士の学位を取られてるんです。フォーダム大学は余計な話ですけど小室圭さんが留学されたのもあれ、
はい、
確か
そうなんです、ね、
フォーダム大学ではなかった。
クリスチャンの系列ということになるんですね。
クリスチャンの大学ですからね、
そかそか
と思うんですけど ね、
なるほどね、
まあ、それはどうでもいい話ですけどそれでフォーダム大学で哲学博士の学位を取って、
はい、
日本にはね何年にか昭和34年
あ、はい、
1959年に日本に来られてますわ、
はい、
で1959年ということはこの第三の人生を書かれた年ではないかと思うんですけどね。
うーん、はい、
確かそうだと思いますね、
はい、
1980最
初のが第三の人生を初版で書かれたのは1984年ですの で、
す、
はい、まだもう少し後ですね。
そしたら、まあ、来られる前に書かれてたんですね。もう日本に来られる前に。
いえいえ、来られた後
昭和34年に日本に、あ、はい、ごめんなさい、1984年。
そうなんです。
そうかそうか、はい、日本59年に来られたんですからね、整理しますと、もっと言いますと1959年、昭和34年に日本に来られて、
はい、
上智大学の先生として来られたわけですよね、
はいはい、
そしてこの本を書かれたのは昭和59年ですから、
そうです、
かなり経ってからですよね、
はい、
でこの先生は哲学の先生ですからね、死生学、死ぬと生まれる死生学とか、
はい、
まあ、要するにどう言ったらいいんでしょうね、死の哲学といった人間学と といったような分野の先生ですよね、
はいはい、私だからデスエデュケーションという講座を、あ、デスエデュケーションもありますよね、はい、あのデイケンさんの講座を日本語でユーモアも交えながら、あ、なかなか日本ではこの死という言葉が受け入れられない時代からずっとされてるので、そうですね、私が伺った時もずいぶん前で、まだそういう言葉は
あまり使われてなかったですね、
まあ、不吉と言われている
時代、死というものをテーマにすること自体がね、あまり喜ばれなかったですから ね日本ではね、で、まあ、いろんなね、あの本を書かれてますわ。で、私が持ってるのをちょっと調べてきたんですけどね、はい、今言いましたその第三の人生あなたも老人になるという本ですね、これが1984年に書かれた本ですよね。で、さっきも前にも言いましたように私が買ったのは1994年に第18回印刷すり直したものを買ってますから、はい、10年の間で18回印刷されているという
ベストセラーですね。
ベストセラーですよね。それからね、あのこんな本も書かれてますわ。よく生き、よく笑い、良き死と出会うという本ですよね、はい、これがね2003年平成15年に書かれてますね。で、この第三の人生という本は別の言い方をしますと、この2003年に書かれたよく生き、よく笑い、良き死と出会うというこの本をのテーマという意味を第三の人生で主として書かれていると思うんですね、
はい、
第三の人生というのを言い直しますと、第三の人生をよく生き、よく笑い、そして死を受け入れて、良き死と出会うという、まあ、そういうふうなことを、まあ、第三の人生で書かれたのを、この2003年に良き死、よく生き、よく笑い、よく死と出会うという本で、まあ、中身を充実させられたのではないか、
具体的に詳しく書かれたという気がしますね。
でね、その次にね、あの2012年には心を癒す言葉の花束、これをちょっと、ね、
はい、先ほど、はい、お話ししましたけどね、
この本を書かれてますわ、
はい、
これもなかなか面白いんですね。私その3冊は持ってるんですけど、それ以外にもね、例えばその年を取ることを老いると言いますよね、
はい、
老いと死を見つめてといったような本も書かれてますね、
はい、
で、余計な話ですけど、私が若い頃はね、ちょっと学生時代ですけど、愛と死を見つめてという、
ありました、ありました、ご紹介しました、はい、
ね、
あの阪大の学生さんと、学生、あの、ね、
河野誠さんと大島美智子さんの、
すごい先生、お名前
ちょうどね、同じ年代だったんですよ、私年代的にはね、
そうなんですね。
でね、あの要するに文通、愛の、
そうでしたね、なんか骨の病、あの癌とかってご紹介しました、
骨肉腫かなんかで、ね、
はいはい、
大島美智子さんが亡くなられるんですけど、で、そのなぜ私の記憶にあるかと言いますとね、河野誠さんという方が確か私の記憶に間違いなければ西脇の出身の方だったと思うんですよ、
ですか、
この近くの方でね、はい、で映画にもなりましたし、
ね、
歌にも何か歌われ、そう
です
ね、は
い、ですから、あの懐かしい時間ということでご紹介の時に映画と歌もご紹介しました。
ちょっと話がそれましたけど、
はい、
あの老いと死を見つめてという本も書かれてますね、はい、それから生と生きるということと死ぬ、生と死を考えるとかね、
はい、
まあ、要するに死生学に関することを中心に、
はい、
あの研究された方ですよね、
はい、
で、まあ、上智大学に来られたというのも、あのデイケンさんもカトリックの信者、キリスト教のね、はい、で上智大学もあのカトリックの、まあ、カトリック修道会っていうんですかね、イエズス会が開設した学校ですわ、はい、でフォーダム、私の記憶ではフォーダム大学というところもあのデイケンさんが学位を取られた、そこも多分同じ系列のあのカトリック系の学校だったと思いますね、
はい、
まあ、それはあまり関係ない話ですけどね、まあ、そんなこともあって、あのなかなかデイケンさんというのは死生学については、
うん、
あの研究をされた方、まあ、こんなことが 言えるんではないかと思いますね。
なかなか日本では教えていただく機会もないし、
そうです、
まあ、たまにお寺に行った時に、ちょっとご住職から、法事の時なんかにねお話をいただくことはあっても、
やっぱり宗教に絡んだことですよね。
そうですね。
で、まあ、そんなことでこの愉快な第三の人生を何でしたかね、進む、
はい、そうです
進める、
はい、
愉快な第三の人生の進めというテーマでお話をさせていただきたいということになってるんですけど、
はい、
ちょっとお断りをしたいというのか、はい、まあ、ご理解をいただきたいのは、愉快な第三の人生の進めというテーマではありますけれども、はい、愉快に生きることが不得手な人も、まあ、いらっしゃいますよね。まあ、先ほど言いましたね、私もどちらかというとあまり得意とはしていないんですよ。でもそうしなければいけないという努力はしてるんですけどね。
そうなんですね。
で、まあ、要するに人はいろんな性格とか生き方がありますので、第三の人生をその愉快に楽しく、うん、明るく、あるいは人と交わり、いろんな団体活動に参加して前向きに生きていこうという話だけで終わってしまおうとは思ってはいないんです。まあ、いろんな生き方があり、
そうですね、
ありますということでね、
はい、
で今は、まあ、多少このこういう生き方が愉快で楽しく元気で明るく人と交わっていろんな団体に参加してという生き方が、まあ、もてはやされてるというのは言い過ぎかもしれませんが、うんうん、ちょっとそういう傾向がありますよね。で、一方それに対してそれの反発かどうか分かりませんけど、孤独という言葉を使った第三の人生、孤独な生き方というのも、はい、五木ひろゆきさんをはじめとしてかなりありますよ ね、
ね、はい、家族へと外らでご紹介いただいてますね。
そんな話しましたですよね、はい、だからその愉快な人生を生きるという生き方もあるし、うんうん、面白い人生というのもあるかも分かりませんね、
はい、
波乱に富んだ面白い人生、賭けのような人生ね、それから、まあ、充実した人生、あるいはそういう生き方、あるいは心豊かな人生ともいろいろあると思いますけれども、はい、まあそういったところは先ほど言いましたように愉快なということだけの話ではなしに、どちらかというとそれも含めた充実した人生の生き方といったようなことにも触れてみたいと思いますね、はい、で前にもこれもお話ししたかどうか分かりませんけどね、独居老人スタイルという本を書かれた人があって、 あれこの
フリーペーパーの方に
フリーペーパーにちょっと、はい、書きましたね、
お話いただいてますね。
続
き反響が大きいです先生こちらも。
あ、そうですか、
はい、
続き京一さんという方がね、
はい、
独居老人スタイルという本を書かれましてね、独居老人というのはなんか今あまりにもそのあまりイメージが良くないけど、
マイナスのイメージが、ね、
そんなことはないはずだということで書かれた、はい、
そうですね、
この続き京一さんなんていうのはね、面白い人生ということを非常に頭に置いとられます。つまり人生を終わるときにね、この人は死ぬ直前にと書かれてますけど、死ぬ直前に、はい、ああ面白かったと言って息を引き取る、これが人生一番素晴らしいんだという言い方、つまり面白い人生を生きるべきだという考え方ですよね、はい、そういうふうに、まあ、いろんな人生がありますから、まあ、要はその人にとってどんな生き方であっても充実した人生で、はい、あったな、心豊かな人生であったなと思えるような、はい、生き方ができたらなと、まあ、そんなことを念頭に置きながら、お話をしてみたいと思っておりますので、はい、まあ、その点ちょっと、ご理解をいただきたいとも思います、
はい、はい、ありがとうございます先生。1回目そろそろお時間がやってまいりましたの で、はい、毎月第4水曜日の3時10分からお届けしますので、次回はじゃあ2月に入りますね。2月にまた先生にじゃあ愉快なを 言い換えると充実した心豊かな第三の人生の進
め、まあ、それでも愉快なということを意識しながら行きたいとは思うんですけどね、はい、まあ要するに愉快に行けない人も中にはあります。その人にとってはストレスがたまるばっかりですからね、そんなことできません、それでも充実した人生なら行けますので ね、
そ, うですね、
まあ、そのことも意識しながらお話を進めていきたいと思います、
はいはい、ゆっくりゆっくり紐解いていただきますので、ぜひ皆さんもお付き合いいただきたいと思います、今月から始まりました、愉快な第三の人生の進め、お話をいただきましたのは社会心理学ご専門の、港川短期大学前学長大前守先生でした。じゃあ来月もぜひよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。